リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。8月後半です。京都の伝統行事五山の送り火は、天候にも恵まれ、鮮やかな炎で浮かぶ5つの山の文字が夜空を彩りました。警察発表では4万7000人が訪れたそうです。京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第83回ゲストは京都文化博物館学芸員佐藤良介様です。今日は朝早くから、本当にありがとうございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。佐藤です。
早速なんですけれども、京都文化博物館のご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、かしこまりました。当館はですね、京都市の中京区、はい、三条通り沿いに面したところにございます博物館です。はい、三条高倉というところにありある博物館なんですね。で、1988年の開館でございまして、今年で36年を迎えるといった博物館でございます。府の施設ではあるんですけれども、運営は我々、京都文化財団というところがしておりまして、学芸員である我々も、まあ、財団の職員として、運営に携わっているというところでございます。
このスタジオから割と近いというか、
もうすぐですよね。
徒歩何分ぐらいでしょうか、
ね、徒歩もう3分4分で、
ですよね、
はい、ついてしまうところですね。
その通りを、
もうそこの通りを、
はい
はい、
左に曲がって
進んでいただいて、はい、そうです、そうです、
ことですね。
今日郵便局の手前のところですかね、寺町から歩くと、はい、
はい、ありがとうございます。佐藤さんはそこで先ほどもありましたけれども、現在学芸員っていうお立場ということなんですけれども、はい、具体的にどのようなお仕事かということをちょっと経歴を交えながらご紹介お願いできますか。
はい、まあ、学芸員という仕事、まあ、ご存知の方もいらっしゃる多いかと思いますけれども、はい、博物館に、勤めておりまして、そこで、資料の保存であったり管理であったり収集をやっております。はい、でまた博物館というところは展示事業っていうのは非常に大事になっておりますので、まあ、その展示の企画立案であったり、
はい、
まあ、実際の借用であったり展示作業であったりっていうこともやっているわけでございます。はい、
まあ、今のこの、まあ、なんていうんですか、学芸員っていう道へ行こうという、ね、はい、そのきっかけといいますか。
はい、そうですね。いや、僕はもともと京都が大好きで大好きで、とにかく京都で学生生活を送りたい、もうその一心で京都に大学から来たわけなんですけれども。
それまではどちらに？
それまでは長野におりまして。
長野ですね。
はい、そうなんですよね。修学旅行で中学の修学旅行ですかね、
はい、
奈良京都に来るんですけれども、やっぱもうそれ以降もう絶対に京都に
奈良と京都、
はい、奈良京都行って、やっぱり京都で学生生活を送りたいなというのがありまして、はい、来たというようなところでございます。はい、
大学時代に何かちょっと関わったような。
そうなんですよね。ちょうど大学時代、今回まあ、古文化保存協会さんのご提供でもあるんですけれども、はい、古文化保存協会さんがされている春と秋の特別公開という、はい、非公開文化財特別公開という事業がありまして、
はいはいはい、
その当時まだ私大、同志社大学 の、 学生として、はい、その学生スタッフですね、はい、学生ボランティアとしてその特別公開のご案内というのを、お寺さんや神社さんでやっておりましたね。
ボランティアということで学生時代に関わった、ね、はい、やっぱそういうことも影響して、
そうですね、はい、やっぱりあのいろんな文化財であり、あの建造物ももちろんそうなんですけれども、あの有形の文化財であり建造物であり、そういったものが非常にあの多く伝わっている京都という場所で学生生活を送れたっていうのは、はい、非常に幸せなことだと思ってますし、今の自分にもつながっているのかなっていうのは思いますね。
そうですね、はい、今日は本当に ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
それではあの京都文化博物館についてさらにこう詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、はい、先ほどもちょっとございましたけれども、開館が36年、
そうですね、はい、
意外に新しい博物館のように
思
うんですけども、
京都にはですね、あの京都の文化であったり京都の歴史を総合的に紹介する博物館って意外と昔はなかったんですね。
で昔はなかった、
はい、はい、そうなんですよね、うん、で、まあ、平安遣都1200年という節目の年ですね、だから1994年が平安遣都1200年の記念の年なんですけれども、はい、うんうんうん、その年に向けて、京都の歴史文化を紹介する博物館、まあ、必要なんじゃ なかろうかということで建てられたのが東館京都文化博物館でございます。はい、でまあもともと東館があった場所にはあの平安博物館というですね、古代学協会さんが運営されていた施設の私立、はい、ほうほうほう、研究博物館があったんですけれども、まあ、そちら、古代学協会さんのご協力をも得まして、そちらの平安博物館を新たに京都文化博物館として生まれ変わらせると、そういったことがあの36年前に行われたわけでございます、うんうんうん、
まあ、その事業を京都府がされたということ
ですね。そうですね、はい、まあ、京都府で、はい、うん、まあ、京都の、まあ、歴史と文化、はい、紹介するものということで京都府がしまして、で平安博物館さんが使われていた建物はそのままあのご寄付いただいて使っているんですけれども、
はい、
さらにその南側に、まあ、我々が今実際に、仕事をしている7階建てのコンクリート造りの建物を作りまして、はい、そこで、特別展であったり、まあ、我々総合展示と呼んでいるんですけれども、常設に近い展示というものをやっているわけでございます。
常設に近い展示ということなんですけれども、はい、常設でいうとどういうものが、
そうですね、常設でいうと、まあ、今は京都のいろんあの京都ができる前のこの京都盆地の歴史から立ち上がりまして、まあ、明治大正ぐらいまでの京都の様子というものを、まあ、常に見られるような形では一つ展示しておりまして、もう一つ13年ほど前に大きなリニューアルがあったんですけれども、はい、その一つの、まあ、テーマというのが、いつ来ても本物の美術品であったり歴史資料に触れ合える、それを見ることができる展示室をということがあったんですね。なので、はい、
と言いますと、それまでは、
はい、それまではそれまではこれも非常にいいことだと思うんですけれども、歴史、模型ですね、模型レプリカであったり、例えば、東三条殿という、まあ、平安時代の神殿造りの有名な邸宅があるんですけれども、はいはい、その模型であったり、あと羅城門ですね、羅城門の模型であったり、はいはい、まあ、いろんな模型を、まあ、聖地に交渉して展示をしておりました、まあ、ただ、まあ、それはそれで一ついいんですが、どうしても模型が中心になってしまうと本物の美術品に、はい、を展示する機会がなかなか面積的にも少なくなってしまう、はあ、ということで、はあ、現在は、2ヶ月ごとに、展示替え、総合展示と呼ばれているところでも展示替えを行いまして、京都の、 まあ、美術であったり歴史であったり、あとお祭りもですね含めて、まあ、いろんな京都文化を、展示しているわけでございます。いつ来てもその時にしか出会えない新しい、展示品に出会えるというような場面を我々意識して、総合展示、まあ、いわゆる常設展と言われるところではあるんですけれども、総合展示の中で展示をしておりますね。
うん、はい、そういうことなんですね。
はい、
まあ、大体2ヶ月ごとで変わっていくような、
はい、そうですね、2ヶ月ごとに、はい、
なんですかね、
はい、学芸員が13人ほどいるんですけれども、はいはいはい、まあ、その学芸員がその時々で、考えているテーマに沿った展示というものを行っております。これも割とあの、まあ、何でもって言うわけでもないんですけれども、はい、まあまあ興味関心に沿った、いろんな学芸員のその時の興味関心に沿ったことを、できますので、あ、今はこういうことがあの博物館として調査してるんだっていうようなことがいつもあの見ていただけるのかなっていうふうに、
はい、ね、はい、分かりました、
思っておりますね。
お話の途中なんですけれども、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう。そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは京都文化博物館学芸員佐藤亮介様です。 後半もお話を伺ってまいります。
よろしくお願いいたします。
先ほどのお話の続きということでお願いしたいですけれども、はい、
そうですね、まあ、一つ博物館の話先ほど申し上げたんですけれども、はい、当館のシンボルと、はい、なっているのが三条通りに面した別館という別館、はい、建物なんですね、はい、先ほどちょっとだけ触れた平安博物館さんが、まあ、最初この地で博物館を開かれた時に使われていた施設であるんですけれども、はい、これが、明治時代、1906年に建てられたそういった建物になるんですね、はい、設計は辰野金吾、辰野式という言葉もありますけれども、はい、辰野金吾さんとその弟子の長野右平次さんになります、はい、で、まあ、非常に重要な建築物ということで国の重要文化財にも指定されている建物ではありますね。
はいはいはい、はい、いうことなんですね。はい、この通りをずっとね、そうですね、歩いていったら赤いレンガの、はい、
そうです
あの建物ですよね。
そうですね、赤いレンガがあって、はい、ウッドデッキもまあ結構広めに、はい、はい、取られておりまして、でまあそこで、まあ、休日やなんかはちょっとマーケットが開かれたりだとか、ウッドデッキも活用しておりますね、
はい、あそこは自由にですね、
常に自由に、常に自由に入っていただけるようになっておりますね。
はい、ということですよね。
当館の開館時間のうちであればもういつでも自由に入っていただいて、もうこの時期暑いので少し涼んでいただくだけでも、はい、
ま
あ、はい、
1906年、もう100年
そうなりますね、はい、
ね、
そうですね、何の建物何に使われていたかってちょっとまだお話ししてなかったかもしれないですね。日本銀行の京都支店として、はい、建てられた建物でございまして、なので銀行に必ず必要な施設というものがあるんですけれども、はい、それも別館の奥、ちょっと奥まったところに今も現存してるんですね。銀行に必ず必要な大きくて丈夫な、そして他の人の侵入を絶対に許してはいけないものといったら
金庫です。
そうです、はい、金庫、当時のままの金庫が現在も残されておりまして、はい、で現在前田コーヒーさんが、はい、その金庫を、金庫室を改修して、飲食できるようなスペースを作ってくださっておりますので、
そんな巨大な金庫、
あ、そうです非常に大きな、はい、金庫がございます。
で そこでコーヒーが飲める、
そうですね、
金庫の中でコーヒーが飲めるんです、
はい、飲めるようにな
ってます。バチ当
たりそうな感じです。もう、はい、そうなんです
。いや、行ってみたいですね。
もうぜひぜひ、もうコーヒー一杯飲んでいただくだけでも、はい、非常に楽しいかなと思いますので、
ほう、
はい、お越しいただければと思います。
あ、そうですか、
はい、でもそうですね、はい、その他にも、まあ、いろんなショップさんが入ってくださったりしてますし、
はいはいはいはい、ね、私も何年か前も、何年前かな、まあ、それこそもう10年前かな、
はいはい、
行かせていただきましたね。
ありがとうございます、ありがとうございます。
そう、他もいろいろショップが入ってるということで、
そうですね、ショップが入ったり、はい、あと、まあ、大きなホールが一つ特徴的なんですけれども、はい、まあ、その明治時代の建物、その雰囲気をぜひぜひ活用していただきたいということで、現在もさまざまな音楽会であったり、あと展示会であったり、うん、そういった催し物、あとはやっぱり地域の方々とともに博物館というものは存在している、共存していると、そうありたいと我々も願っておりますので、はい、地域の方々とともに実施するいろんなイベントの会場にも現在使われております、
ということなんですね、はい。次にですね、その、まあ、旧日本銀行の京都支店ということなんですけれども、はい、そういう建物ですね、
はい、
これ、まあ、重要文化財と聞いてるんですけど、 そうですね、はい、それの、まあ、維持管理、はい、 まあ、今ちょっと運営のお話もありましたけれども、その辺については結構ご苦労されてると思うんですが、
そうですね、はい、やっぱり古い建物でございますので、はい、まあ、いくらレンガ造りで頑丈、比較的頑丈とはいえ、はい、内部にはかなり木を使った木造の部分もございますし、
ですよね、
はい、なので、まあ、いろんな博物館全般に言えるんですけれども、温湿度が あまりに上下していないか暴れていないかっていうのをモニタリングしたりですね、
ほうほうほう、
はい、あと、まあ、粉塵であったり、まあ、外から入ってくるあまりよろしくない物質が中に滞留していないかっていうようなことも見ながら大切に大切に扱っているところでございます、
うん、まあ、常設のものもありながら、
そうですね、
そして、まあね、年に2ヶ月に1回こう変えていく、
はい、ということ、ね、はい、展示の方もそうですね、変えておりますね、
ですけれども、はい、博物館そのものも維持管理も大変ですし、はい、そうですね、その借りるお借りするものとですかね、はい、展示するものも大変だと思うんですけれども、
そうですね、はい、
その環境づくりっていうのはちょっと我々の想像を絶するのかなという
そうですね、まあ、温湿度、特に湿度ですね、やっぱり古い文化財作品は湿度の急激な変化というものを嫌いますので、
はい、
それは極力影響のないようなケースを用いたり、あと、そもそも展示室自体を一定の温湿度にするような努力というのはやっておりますね、
ということですね、
はい、まあ、そういった、ところに留意しながら博物館の展示活動っていうのを今、いろいろやっているところでございます。
はい、ありがとうございます。本当にそれは大事な大切なことというふうに思います。次にですね、インバウンドの影響で京都も本当にたくさんの観光客の方が訪れているようなんですけれども、はい、京都文化博物館の方で、はい、いかがでしょうか。
もうおかげさまでたくさん外国の方にも来て、くださっており、来ていただいておりまして、はい、今ちょうど巨大ロボット展、ジャイアントロボット展というものを特別展でやっているんですけれども、
ジャイアントロボット展、
はい、日本のロボットアニメの歴史をですね、ずっとたどっているという、そういった展示になるんですが、
はい、
やはりロボットアニメなので国内の方だけでなく非常に国外の方にもファンが多くいらっしゃいまして、はい、非常に展示室内、国外のお客さんでもにぎわっておりましたね、
はい、ちなみにロボット アニメってどういう、
具体的には鉄人28号から始まって、
その
よう
ついていけます
ね、はい、いや僕ただ あんまり新しいところまでは今回紹介がないので、ちょっと僕らが若かった頃のアニメというのも少ないんですけれども、鉄人28号であったりマジンガー Z であったり、
はいはい、
まあ、そういったところから時を起こしてですね、ロボットアニメの系譜であったり、まあ、どういった社会背景をもとにそのアニメが作られていたのかというのを当時実際に制作に携わった方々のインタビューなども交えながら展示しているものでございますね。
いうことなんですね。
はい。まあ、そういったものをやりつつ、
はい、
あと、まあ、お客さん、京都に観光で来ていただいたお客さんに楽しんでいただくというのはもちろん大事ですし、我々も大切にしているんですけれども、まあ、その一方で京都の文化財を所有された方、所有されてきた方々、はい、お寺さんであったり神社さんであったり、まあ、そういった方々のご尽力によって今日まで伝わった、今日まで伝わった文化財を、はい、その周りの方ですね、氏子さんであったり檀家さんであったり、あと地域の方々であったり、うん、まあ、そういった方々に知ってもらう機会を提供するというのも非常に大事な役目かなというふうに思っておりまして、はい、まあ、例えば、お寺さん周りだと落葉33所の再興を記念した時報展っていうのを、まあ、継続して行ったりですね、
はい、
あとは、まあ、最新の研究成果を反映した、松の大社さんや北の天満宮さんの展示っていうのをやっております。
はい、はい、
まあ、やっぱ京都にお住まいの方にこそ楽しんでご覧いただきたいという思いも一つ大切にして実施しているわけでございま す,
です、ね、で現在、
はい
はい、 今日お持ちいただきました。
そうですね。
こちらですよね。
はい。はい、そうです。足利将軍京都に住まうという展示を、
はい、
まあ、ちょっと今この文脈で一つ紹介させていただきたいんですけれども、これが9月23日まで、こちらは特別展ではなく、はい、総合展示、500円で入る総合展示で、開催をしているものでございます。
はい、
まあ、総合展示というのが先ほどちょっと触れましたけれども、京都の歴史や文化をの本物の防文化財を、はい、見ていただくような展示室でございます。
はい、これ8月の3日から9月の23日までされているということですね。
はい、行っております。
はい、ぜひ行かせていただきたいなと、こう近くなんでね、ぜひ行ってみたいなと思ってるんですけども、ね、はい、はい、ありがとうございます。お話が尽きないんですけれども、時間の方が迫ってきました。はい、この番組では結びにお越しいただいたゲストの方に、未来へつなぐメッセージのご紹介をお願いしております。はい、先ほどご記入いただきましたこちらです。
はい、ひたむきという言葉を今回はすみません選ばせていただきました。はい、まあ、我々学芸員という職はですね、日々向き合う文化財だったり作品、それぞれはもうそこ一点にしかない本当に大切な貴重なものでございます。その一点ものの文化財、ご時報、ご神宝に、向き合いつつ、ただまっすぐにその魅力を引き出したい、まあ、その思いで、やっているところですかね。ひたむき、はい、まあ私歴史担当なので古文書や古い典籍を扱うことが多いんですけれども、やはり古文書であったり典籍であったり、その我々がの問いかけに応じていろんな情報を与えてくださる非常に大切な文化財なんですね。なので、そういったものに、まあ、どういった語りかけをして、でどういったことを語っていただくかというのを、その一点一点文化財向き合って、まあ、これからも仕事をしていきたいなというふうに思ってはいるところでございます。
うん、ひたむきということで、はい、ただただひたむきにと。
そうですね、はい、もう真面目に一生懸命に、もうこれまで、文化財が伝わってきた、経緯にも、まあ、そうですね、敬意を払いながら、はい、でひたむきにやっていくことで、その未来へつなげるというところにも一つご協力ができるのではないかなというところは意識しているところでございます。
はい、はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは京都文化博物館学芸員佐藤亮介様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は9月の8日第2日曜日の朝6時、この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りしました。